聖書をお読みします。最初に旧約聖書エレミア書の31章10節から14節まで、新教旧約聖書1235ページです。新教旧約聖書1235ページエレミア書31章の10節から14節までをお読みします。諸国の民よ、主の言葉を聞け。遠くの島々に告げ知らせて言え。イスラエルを散らした方は彼を集め、羊飼いが群れを守るように彼を守られる。主はヤコブを解き放ち、彼に勝って強い者の手からあがなわれる。彼らは喜び祝いながらシオンの丘に来て、主の恵みに向かって流れをなしてくる。彼らは穀物、酒、オリーブ油、羊、牛を受け、その魂は潤うそのようになる。再び衰えることはない。その時乙女は喜び祝って踊り、若者も老人も共に踊る。私は彼らの嘆きを喜びに変え、彼らを慰め悲しみに変えて喜び祝わせる。祭司の命を髄をもって潤し、私の民を良いもので明かせると主は言われる。引き続き新約聖書からルカによる福音書14章15節から24節までをお読みします。新旧約聖書新約聖書の137ページです。新旧約聖書137ページ、ルカによる福音書14章の15節から24節までをお読みします。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。最初の人は、畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は牛を2頭ずつ5組買ったので、それを調べに行くところです、どうか失礼させてくださいと言った。別の人は、妻を迎えたばかりなので行くことができませんと言った。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべが、ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいない。以上です。祷を捧げます。天の主なる神様、あなたは闇の中に光を、荒れ地に水を、過ぎ去っていく者の中に永遠の命を、呪われた世界に祝福をもたらしてくださいます。あなたは私たちを生かし、力づけ、神の国へと招いてくださいます。 今そのあなたの御業を思い、心から感謝を捧げます。そしてあなたの御名を褒めたたえます。私たちがあなたに作られ祝福されたものであることをいつも覚えながら歩むことができますように。そしてあなたから与えられている賜物を生かし、あなたのもとで絶えず知恵を授けられながら歩むことができるようにどうか導いてください。何よりも主イエス・キリストの御言葉に触れることによって私たちが新たにされ、また多くの人たちと共に力を合わせて歩んでいくことができますように、あなたの恵みのもとを歩むことができるようにどうか一人一人を支え顧みてください。健康を害している者、困難な状況に立たされている人、苦しみや悲しみを負う人たちのために祈ります。どうか私たちがあなたのもとで力を受け、あなたに導かれながら、そして私たち同士も重荷を担い合い、共に力を合わせ合って歩んでいくことができるように導いてください。この日曜日に世界の各地であなたを覚え、礼拝が守られています。その礼拝を、そこに集う人々をどうかあなたが顧み、祝福のもとに置いてください。またそれぞれの教会の宣教の技を通して、この世のあらゆる人たちがあなたのもとへと招かれ、あなたの御言葉のもとに立つことができるように、どうかその力を強めてください。そして私たちが平和を目指し、共に助け合いながら生きていく歩みを模索していくことができるように、あなたが知恵と力と、そして希望とを与えてください。特に困難の中に立たされている人たち、戦争のために、さまざまな争いのために命の危険にさらされている人たち、また人と人とが築け合い、その犠牲になっている人たち、いろんな意味で疲れを覚え、また生きることに困難を感じている人たち、そういった一人一人の歩みをあなたが強め導いてくださいますように、私たちが本当に助け合いながら、共にあなたの前に歩むことができるように、それぞれの新しい主の歩みをあなたが顧み祝福してください。あなたの御心にかなう人たちの上に、あなたの平和を豊かに与えてください。また私たちがこの新しい週も力強くあなたに会って歩むことができるように、あなたの恵みを豊かに注ぎかけてください。今あなたを心から感謝しつつ、この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今ルカによる福音書の14章の15節以下をお読みしましたけれども、そこには神の国の祝宴について書かれていました。で、一つの例え話をイエスがそこで語られましたけれども、今その例え話をたどってみたいと思います。14節にイエスと共に食事をしていた客の一人がイエスの話を聞きながら、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと語りました。なぜこの人がここでこのような問いを投げかけたのかは、前後関係を読んでもはっきりはしません。で、前後関係が内容的に必ずしもうまくつながらないために、この部分はルカが前後をつなぐために作文したつなぎの句ではないかと指摘する人もいます。で、いずれにせよこの人物はイエスと食卓を共にしながら、ふと神の国でこのような食卓を囲むことができたらなんと幸いなことかと、そういうふうに感じたのだと思います。そしてその言葉を受けてイエスは一つの例え話を始められました。で、この例え話にはよく似た話がマタイによる福音書の22章1節以下にも記されています。 しかし前後関係、そして細かいところはかなり違いがあります。そもそも別の話ではなかったのかと指摘する人もいます。で、今朝はこのルカによる福音書、この箇所に集中しながらここで語ろうとしていることに耳を傾けたいと思います。16節にある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招いたとあります。そして17節にいよいよ宴会の時刻になったので、しもべを送り招いておいた人々にもう用意ができましたと、だからおいでくださいと、そういうふうに言わせたと書かれています。すでに宴会の準備はなされていると、そこにあと人が集えばそれで宴会は始まると、そういう状況の中で主人はしもべを使わして招いておいた人々を呼びにやったのであります。ところが18節の始めを見ると、皆次々に断ったというように書かれています。招かれていて招待を受けていた人たちが実際に宴会が始まろうという時に断ったというのです。で、17節以下を読んでいきますと、その断った理由が書かれています。最初の人は畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてくださいと言いました。畑を買ったんだと、だから宴会に行っている時間はないんだと、そう答えたのであります。他の人は牛を2頭ずつ5組買ったので、それを調べに行くところです、どうか失礼させてくださいと言いました。牛を買ったと、しかもここでわざわざ丁寧に2組ずつ5組買ったと、合計10頭買ったと、でそれを調べに行かなければいけないと、だから宴会に行く時間はないと、そう答えたのです。また別の人は妻を迎えたばかりですと、だから行くことができませんと言いました。宴会に招かれていたのに彼らは断ったのです。畑を買ったからと、牛を買ったからと、いうのはこれは仕事上の理由であると言えます。自分には今差し迫った仕事があると、そしてそれに従事しなければならないと、でそういう時に宴会などに行っている暇はないということだと思います。また妻を迎えたばかりというのは、これは極めて個人的な生活上のことだと言えます。個人的な都合というものを優先させて宴会への招きを断りました。で、しもべはこのことを聞いて帰って主人に報告をしました。すると家の主人は怒ってしもべに言いました。もうその人たちのことはどうでもいいと、急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさいと、でそう主人は語ったのです。でしかしその人たちも必ずしも全員は来たわけではないようです。すべての人たちが来たわけではないということの中で、しばらくしてその主人に仕えるしもべは主人にこう報告をしました。ご主人様と、仰せの通りにいたしましたと、でもまだ席がありますと、まだ席に余裕がありますと、そう答えたのです。すると最後に3度目に主人はこう言いました。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれと。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。で、この例え話の中でしもべは最初は招かれていた人たちに声をかけた、そして次に町の広場や路地で貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人を招いたとあります。実際にイエスが配慮した人々というのは、 悔い改めて、そしてイエスに積極的に従おうとする人たちばかりではなくて、社会的な弱者、つまり実際に街の中で取り残されたり見捨てられたり人々した人々であったということは、福音書のさまざまな箇所に記されています。イエスはそういう人たちも神の国の祝宴に招いたのです。そういう人たちも招かれるということをイエスは理解し、この例えを語ったのだというふうに思われます。で、まだ席がありますということは、全然来なかったということではなくて、何人かは来たと、何人か来たけれどもまだ席があるというふうに理解できます。だから、ここには誰も来なかったようなことも書かれてますけれども、でも全然来なかったわけではなくて、やはり何人かの人たちは来たのだというふうに言えると思います。何人かの人たちはやってきたと、でもまだ席があると。で、そこでこの詩人は最後に通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてこの家をいっぱいにしてくれというように言いました。で、ここでこの日本語の聖書を読んでいくときに、ちょっと翻訳上の問題にぶつかるのですけれども、最初に招いたのは町の広場や路地にいた人たちでした。で、次は通りや小道にいた人たちでした。で、日本語を読む限りでは、この町の広場や路地にいる人たちというのと、それから通りや小道にいる人たちというのはどういうふうに違うのかということが、このピンと伝わってこないというふうに思います。同じ場所から人を連れてきたっていうのであれば、こういうふうに二度に分けて招く必要はなかったはずです。で、この部分少し厳密に訳の問題を考えてみなければならないと思うのですけれども、しもべは最初は町の中でも中心的な広場、広場っていうのは大抵町の中心にありますから、そういった中心にある広場であるとか、それから町の中に張り巡らされている路地から人々を集めたのだと思います。で、しかし2度目はそういうところではなくて、もっと別の場所から人を連れてきたのではないかと、そういうふうにこの部分を理解することができます。そうしないと2回に分けて人々を招いたというこの物語のこのストーリーが理解できなくなってしまいます。そうするとこの2度目の道というのは一体どういう道なのか、日本語の翻訳では通りや小道というふうに訳されていますけれども、通りっていうのはむしろ街道というふうに訳してみると分かるのではないかと思います。町の広場とか町の中にある道ではなくて、むしろ町の外にある町と町を結ぶような、そういう街道、それから小道というふうに訳されているのは、ただ大きいか小さいかということではなくて、道ではない道のようなもの、例えば日本で言えば田んぼの周囲にあぜ道というのがありますけれども、これは人が通行するために作られたというよりは、実際に畑あるいは田んぼで作業するために、自然にできた道のようなものだと思います。そういうあぜ道とか、あるいは町を取り囲む壁の外にあって、その周囲を回ることができるような、そういう場所だけども、きちんとした形で作られ、整備されている道とは言えないような、そういう小道のことがここで言われていると理解することができます。すると、この例えを私たちはこういうふうに理解することができます。この主人は、まず最初に招待しておいたはずの人たちに声をかけたと、かけようとしたと。そして次に町の中で、町の広場にいる、だけども最初に招かれなかった、必ずしも招かれていなかったかもしれない、そういう社会的な弱者を招こうとしたと。で、しかしそれでもなお席が残っていたと。それで最後にその町の中に受け入れてさえももらえないような人たち、底辺に生きる人たち、あるいは異邦人、外国人を招いたというふうに、この部分を3段階に分けて理解することができます。 で、イエスはこの例え話の中で神の国の祝宴に一体誰が招かれているということを言おうとしたのでしょうか。この例え話の最後の部分には言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう客は、味わう者は一人もいないと、私の食事を味わう者は一人もいないと、そうイエスが語ったと記されています。で、この言葉をもとにして、それからルカの他のと箇所に出てくる言い回しを思い起こしつつ、この部分からだけ考えるならば、最初に招かれたのはユダヤ教徒であると。で、しかし彼らはイエスの招きに応じようとしなかったと。そのために次にキリスト教徒が招かれたと、この最後の部分、この言葉だけを取るならば、そういうふうに理解することができます。で、しかしこの例えの内容を考えると、これは2度目に、あるいは3度目に理解され、招かれた人たちがいるということが書かれてますから、ただ単にユダヤ教徒が最初であって、そしてキリスト教徒が次であるというような、そういう理解では当てはまらないのではないかと思います。そしてしかもこの最後の部分では、この例え話の中で主人は無理にでも人々を連れてきなさいとに語ったと記されています。無理にでもというのは、悔い改めたり神の国にふさわしく歩んで、そしてキリストと共に歩もうと、キリスト教徒になろうと、イエスに従おうというふうに決意したということではなくて、そうではない人であれ無理にでも連れてきなさいという、そういう意味だと考えることができます。で、したがってこのイエスの例えの本体の部分、内容を考えるならば、ただ単純にユダヤ教徒たちが最初に招かれたものであって、次にキリスト教徒が招かれて、そしてキリスト教徒こそが神の国に預かることができるんだという、そういう単純な理解というのは、これはできないというふうに思います。で、ここに無理にでもというふうに語られている言葉を、私たちは注意したいというふうに思います。無理にでもというのは、これはおそらく主人が好意で語っていることであって、決して強制的に連れてきなさいということではない。それこそ暴力ずくめで強制的に何が何でも連れてきなさいという意味ではないというふうに思います。そういうふうに考えるならば、例えば熱心な仏教徒であるとかイスラム教徒であるとかを無理やりに強制的にでも神の国に連れてきなさいというようなことを語っているのではないというふうに思います。で、そうではなくて、この第三の人々というふうに言われているのは一体誰のことなのかというと、その当時町の中に受け入れられず、住居も定まらず、いわば社会の底辺で暮らす、そういった人々がいたということです。で、そういった人たちっていうのは、自ら望んで社会の底辺に生きようとしたり、あるいは町の中に住まずにその町から追い出されるような状況を自ら選び取ったということは、特に古代の社会の中ではこれはありえないことです。もう自分が生きるか、それこそ死んでしまうかという瀬戸際に立たされるということですから、自ら望んでそういう位置に、地位に甘んじるということは、これはありえないことだと思います。で、したがって町から退けられ、家を失い、あるいは故郷を失い、そしてそれこそ今で言えば難民キャンプのようなところで住むような人たち、そういった人たちを、ここでこの詩人は無理にでも連れてきなさいというふうに語っているのではないかと思います。自分がどういう歩むべきなのかと、何をしたらいいのかと、その可能性さえも見出せないと、もう可能性も見出せない中で自分が未来を選ぶ、取るなんていうことは到底できないと。で、そういう中で生きる意欲を失って、そしてただもうそこに佇むしかない人たち、そういった人たちを無条件で、そしていやむしろ積極的に手を差し伸べて神の国に招きなさいというのが、この主人がしもべに語ったことではないか、そしてイエスが私たちに伝えようとしたことではないかと言えます。で、イエスはここで、この最初に招かれた者が誰である、そして次に招いた者が誰である、 最後に招いた者が誰であるというふうには語っていません。イエスはそういうことをむしろ直接的に語るのを避けて、ここでわざわざ例え話という形を使って何かを伝えようとしたのだと言えると思います。したがってここで出てくる登場人物が誰であるのかというのは、これは私たち一人一人がそれぞれの場において決めていくことであると言えると思います。そういった意味ではイエスは直接的にここでキリスト教徒とかユダヤ教徒がどうこうとか、そういうことを問題にしているのではないと思います。例え話というのはこれはいろいろ解釈することができますけれども、そういう解釈の自由を残してイエスが語ったことであると言えます。でしかしそういう解釈が委ねられているとはいえ、でもイエスは何か物事を曖昧にしてしまったとか、曖昧なことを私たちに伝えようとしているということではありません。そうではなく、その誰かということについてははっきりとはイエスは言わなかったかもしれませんけれども、この例えの趣旨というのははっきりとしており、そしてはっきりとした内容を私たちに伝えようとしていると言えます。でそれは何かというと、最初に招かれた人たちが神の国の祝宴に参加することになるとはこれは限らないということです。でしかし最初に招かれていなかったのに神の国の祝宴に参加するようになる人たちがいるということです。そして神様が苦しみや悲しみの中にある人たち、困難な状況の中に生きるあらゆる人たちを、それこそ無理にでも神の国の祝宴に招こうとしておられるということです。神様はそういった形でたとえ無理やりの仕方であったとしても、でも手を差し伸べて招こうとしている、それはある意味でおせっかいなことと言われるかもしれない、でも招こうとしている、それが主人の姿勢だということ、そのことをこの例えははっきりと私たちに伝えているというふうに思います。私たちは神様の招きというものをそういうものであるというふうに理解しながら、それぞれ神様の御前の内を歩むものとなりたいと思います。神様は私たちにすでに神の国の祝宴につながることを約束していてくださいます。その約束に本当に預かるのか預からないのか、それは私たちに問われています。でもその約束は神様の側から破られることはこれはありえません。でも私たちが自分の仕事が忙しい、あるいは自分の個人的な理由がある、そういうことでそれを退けてしまうということがあり得るんだと、神様は恵みのうちに私たちを日々招こうとしていてくださる、そして目的へと招いてくださる、そういうせっかくの神様の働きが私たちの上にも及びながら、でも私たちはそれから逃れようとしてしまうことがあり得るんだという、そういう現実をこれは語っているというふうに思います。そういう中でどういうふうに私たちが生きていくのかというのは、これは私たち一人一人に問われていることです。でもそういう招きを受けていなくても、でも困難な状況に置かれている人たちを神様は招こうとしていると、招いてくださると、そういう事実があります。そしてそういうふうに招いてくださる、その招きに私たちは積極的に応じることができなくても、私たちが本当に窮地にさまよい立たされ、そして困難な状況の中でそれこそ自分を見失ってしまうときに、自分は何をしているのかわからないときに、もうそれこそ祈る余裕さえもないと、聖書の御言葉に耳を傾ける、そういったこともなく自分が本当に絶望の淵に立たされてしまうと、そういうときでも私たちを招いてくださる方だと、そしてその場合には無理やりにでも神様は手を差し伸べ、そして私たちを招いてくださるのだということが言われています。そういう神様のもとに私たちは生かされているんだということを覚えて歩みたいと思います。また私たちに周囲のいる人たちに対しても、そういう神様の招きがあって、そしてあらゆる人たちを神様が招いてくださるという、そのことを覚えながら、そのことを周りの人たちも伝えながら、そして共に 御国の祝宴に預かることができるんだということを望みながら、私たちは日々歩んでいくものとなりたいと思います。祈ります。天の主なる神様、あなたは実にあらゆる人たちを御国の祝宴の中へと招いていてくださいます。あなたの招きに応じることができますように、あなたは私たちにすでに招待を与えていてくれます。しかし私たちはそれに応じようとせず、むしろ自分の都合を優先させ、そして自分の力で自分の幸せを求めようとしてしまいます。でもそうではなくて、あなたが本当に招いていてくださることを覚え、その招きのもとへ立ち返ることができるように、どうか導いてください。あなたが苦しみや悲しみの中にある人たちに対しても、無理にでも御国の祝宴へ招いてくださる方であるということを覚えることができますように、そしてあなたのもとで希望を持って力強く日々歩んでいくものとならせてください。どうかあなたの御心が行われますように、あなたに招かれた人たちがその祝宴に預かることができますように、どうか私たちを顧み導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。と引き続き賛美歌と319番と319番を歌いましょう。